ただでいろんなものが楽しめる時代になりましたね。漫画もそうですし、 YouTube もそうですし、最近その娯楽として自分が楽しんでるものに金を使いましたかって言われると、かろうじてゲームにはお金使ってますけど、それ以外の漫画とかでももう待てば無料のねアプリの漫画読んだりしてますし、まあちょっとしたダラダラタイムのお供なんて YouTube ばっかりですし、なんかエンターテインメントに全然お金払わなくなったし、お金払わなくなっても十分面白いものがたくさん楽しめるこの時代がまあいいのか悪いのか知りませんけど、でもきっと広告代とかでなんか我々が金を直接払わなくても誰かがきっと金を払ってくれてて世の中は動いてるんでしょうね。あ、そもそも私はその YouTube プレミアムとか入ってませんし、 Spotify のプレミアムも入ってませんし、 Netflix も Amazon プライムも入ってませんけど、入ってる方もたくさんいらっしゃるわけで、まあそういう人にありがたく私はただ乗りさせてもらって、あの無料で楽しいものを見られてるんだなと思うと、個人的にはいい時代だなと思いますけども。で、最近のまた YouTube のおすすめが成田先生ばっかりなんですよね。あのイェール大学の成田教授の動画がなんかすげえ最近増えてきて、前はねひろゆきさん見まくってたから、ひろゆきさんの切り抜きだらけにまずおすすめがなり、その後なぜか岡田斗司夫のおすすめがめちゃめちゃ出てきて、で今度は成田先生ですよ。あれですよね、あのひろゆきさんがテレ東のネットの番組で成田さんと一緒になんか討論番組的なやつをやってて、でそれであのよくひろゆきさんのそのスパチャ読みのやつ見ててもよく成田さんの話出てくるので、きっと面白い人なんだろうなと思って見てたんですよ。そしたらなんかもうおすすめに動画まで出てくるようになって、見てたらやっぱ面白いなっていう案の定面白いじゃんっていう。いや、そもそもね、成田さんのそのコラムじゃないな、インタビューかな、インタビューでもないな、寄稿か、寄稿を新聞で読んだこともあって、その時には全然そのひろゆきさんどうこうとか知らなかったんですけど、なんかすげえ面白いこと言ってる人いるなって思ってたんですよ。それがあの選挙の話ですね。そのちょうど衆院選の直前の時期にやったかな、違うかったかな、あれは自民党の総裁選の時やったかな、なんか多分今年なんですけど、その今の民主主義のシステムって崩壊してないみたいな感じの話で、いろんな方がこう新聞に寄稿されてて、その中の一人が、まあその時は成田さんだって認識はしなかったんですけど、その中の一人が今のそのお祭り的な選挙システムではもうなりゆかんと、大体何年前のシステム、それこそギリシャとかでやってて、まあまあ近代の民主主義になって、それこそそれでも300年とか前にできた仕組みを使ってるわけじゃないですか。で今この情報がたくさん溢れかえってすぐに誰もがアクセスできる時代と、もう字読める人がほとんどいませんとか、街の立て看板に書いてありますとか、誰かが演説してます、そこに行かないとその立て看板読んだりとか、演説してる人の聞きに行かないと情報が得られないっていう時代じゃなくて、みんなスマホ片手にいろんな情報が得られる時代において、同じようにお祭り的に年に1回とか数年に1回投票して全部決めますっていうのは、それこそおかしくないっていう話をしてて、で最終的にあのAI にあの決めさせればいいんだ的な話だったかな、なんかそういう話をしてて、すごい尖ったことというか斬新なこと言ってるな、この人の話面白いなと思いながらその寄稿文を読んでたんですよね。でそしたらしばらくして、そのひろゆきさんがあの成田先生ってすげえ面白い先生がいて、あの眼鏡の縁が片方丸で片方四角なんだよ、面白いでしょみたいな話、なんだその人はと思ったんですけど、ああの寄稿文の人かと思って、でまあまあその成田先生が面白いっていうのはそこで認識し始めて、でこの間あの成田先生のホームページに行ったんですよね。結構好きじゃんと思うんで、なんか思いますけど、別にあの動画とかはまだ見てなくて、とりあえずはそういえばあの面白いって言ったけど他何書いてんのかなっていう感じで ホームページ行ったら、それこそただで何本か成田先生の書いたコラムとか紀行文とかを読めるようになってたんですよね。で、一通りざっと読んで、あ、なるほど、成田先生は AI に何もかもぶち込んでしまえば、人間の、なんだろう、人間が決めるべきことを最小限にして機械のせいにしちゃえばいいじゃんみたいな、そんな感じのことが、感じのか方なんだなっていうのが私の受けた印象で、すごい面白かったので、全然なんだガチガチの論文とかじゃなくて、あの人多分お話もうまいんでしょうね。その逆張り的なところから入って、でそれはねっていう説明をしていく形だから、結構やっぱりメディア映えもするから、今ちょっと時の人感でじわじわ来てるのもそのせいかなと思うんですけど、その紀行文にしたってやっぱりこう話の組み立てとかが結構面白いんだろうなと思いますね。だって素人の私が、その経済学もわからないし AI の話もわからないしっていう私が読んでも、面白いなっていうか、あ、そういうことかってこう分かる、納得できるような説明は最終的に分かりやすいですし、とはいえギョッとするような、その取りなんだろう、引っかかりのある入り口にしてくれてたりとか、なんかすげえ面白かったっす。ぜひなんか読んでみてほしいなって、皆さんにも読んでみてほしいなっていう、なんだろう、お前は何様だって感じだな。面白かったっすよ。おすすめですっていう、そんな感じですかね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいこと、だけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。そういう成田先生みたいに、この有名な方、著名な方の文章がタダで読めるっていうのも、一つこのタダで面白いものが摂取できる時代の一つの特徴かなとか思ったりするんですけど、あとね、最近すげえ面白いブログ見つけたんですよ。女一人家を買うっていうブログなんですけど、これがね、もうたまたまツイッターで、なんかリツイートで回ってきたのかな。で、そもそもそのリツイートも別にそのブログのリツイートじゃなかったんですよ。だけど、なんか猫ちゃんかワンちゃんかの写真だったかな。で、ああ、へえ、土佐犬だ、かわいいと思って、そのリツイート元たどったら、家を買いましたみたいなことがツイッターのプロフィール欄にあって、え、家買ったのすげえと思って。 なんか女性で独身なのに家を買って、しかも土佐犬買ってて猫も買ってるみたいなプロフィールで、なんかそれだけで結構面白そうだなって思うじゃないですか。で、ノートにそのブログを書かれてたんですけど、連載の形で、とりあえず読んでみよう、気になると思って読んでたんですね。そしたらね、めちゃくちゃ面白いんですよ。そもそもだから、そのプロフィールがそんな形なので、もう状況が結構やっぱ自分とは違うけど、犬と猫のために家買うってすげえ憧れはするじゃないですか。なんか、なんだろうな、ノマドじゃない、オーガニック、そうそう、なんかオーガニック系っていうか、そういうなんか気取った感じなんかなと思ったら、そうでもないんですよ。なんか結構その幼き頃から苦労されてるような生い立ちの方で、そのご実家のこの関係とか親戚の方とかの関係とかも、そんなにこう順風満帆ではない感じなんですよね。だけど、その出会った、そので今飼ってるワンちゃんだとか猫ちゃんを、心の拠り所として、子供として可愛がってるわけでもないんですよ。自分のその生きる目的として、その土佐犬であったりとか猫ちゃんとかであったりとかを、のこの子たちのために私は生きて、この子たちがいるから私は生きられてるんだっていうのも、きちんと俯瞰で見てて、そもそもが。なんかこうべったり傾倒してるとか依存してるとか、なんかそういうタイプのブログ、なんて言ったらいいんですかね。あまりこう傍から見てて純粋に応援していいのかな、この状況とかいうブログとか、なんか動物をただただ動物として扱った、本当に愛玩の対象として扱ってて、なんか純粋に腑に落ちないタイプの、そのペット可愛がってるブログみたいなのあるんですよ、私には。 だけどそれとも違って、なんかその辺も全部ひっくるめてちゃんと客観的に、もちろんそのブログは一人称で書かれてますし、もちろん主観でいろいろなかなかねコミカルな文体なんですよ。でいろんなこう就職もされてるので、そんなめちゃめちゃ文章自体が客観性が高いとかそういうわけでもないんですけど、ただそもそものスタンスがすごい面白いというか、私は心地が良くて、でまだ途中までしか読めてないんですけど、で最終的に田舎の山奥の方に川のせせらぎが聞こえて、で大切な、元々の持ち主がすごい大切にされてた古民家でお庭がついててっていうところを購入されるところあたりまで読みましたけど、自分がねそんなにこう多分田舎暮らしに向いてる性格ではないので、同じことができるかっていうとそうではなくて、ああこんなのできたらいいだろうなっていう、憧れの対象としては読んでますけど、それ以上になんか普通にエッセイとして完成度っていうのも偉そうですけど、普通に本当に面白かったので、これただで読んでいいんだと思ってびっくりしましたし、ああいうの私もやりてえな、その田舎暮らしじゃなくて身近なことなんだけどきちんと描写して、で読み物として成立させるっていうのをできたら楽しいだろうなっていうのをふと思って、また一つ何か心の中のどこかのモチベーションのなんか片隅にちょっと置いときたいような貴重な経験になりました。てなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。